箇所が2箇所ございます。2箇所ございます。共に新約聖書、1箇所はマルコ伝、もう1箇所はルカ伝です。まずマルコ伝から、6章の1節から6節まで。69ページになります。6章1節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。もう一箇所、ルカ伝7章の36節から50節。ページが113ページになります。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰なのだろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。テーマは、この人は一体誰だろうというテーマです。
確かに東京のようなのは、まあ、毎年土日曜日1回2回しかないんです。ですが、まあ、今朝今日何時ごろ始まるのか、まず聞かなければならなかったし、極秘的が福音紹介先かとまた分かったし、知らないことばっかりなんですけども、けど私たちはまあ何と何と何をしているのかは、まあそんなに大切じゃないでしょう。誰をしているのかなのではないでしょうか。まあ、本当かどうかわからないけれども、まあ、イギリスのロンドンで、まあ、大変な切れで二人の、まあ、兵隊は迷うようになった。まあ、どこにいるのかもう全くわからない。それで急に、まあ、一人の将軍現れたんです。もう二人の兵隊は嬉しくなって、私たちはどこにいるのか教えてもらえませんか。まあ、彼は怒って、何、俺は誰なのか分かんか。まあ、将軍でしょ、普通やっぱり挨拶しなくちゃいけないでしょう。 それで二人は、いや、私たちはかわいそうと思った。どこにいるかわからなかったけど、彼は自分で誰であるかわからないようですから、もっとも惨めなのではないでしょうかと。まあ、今日のテーマは、もちろん聖書から引用されている箇所です。この人は一体誰だろう。今読みました。ルカで7章49節ですね。すると一緒に食卓にいた人たちが心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。まあ、本当に、まあ、この人はという言い方は失礼じゃないでしょうか。けども初めて読みました。マルコ伝6章の中で3回もこの人、この人、この人と出てるのです。まあ、イエス様とは一体どなたなのでしょうか。言うまでもなく、キリスト教という宗教を作ったお方ではありません。イエス・キリストは宗教と全く関係のないお方です。まあ、このルカ伝7章に出てくるシモンという男は、まあ、宗教家であり、パリサイ人であり、聖書の研究者であり、まあ、疑いもなく多くの人々に尊敬された男でしたけど、ある夜、宗教性において彼にとっては、特定の律法や戒めを守ることが大切だったのです。まあ、全ての宗教は、このことを共有しています。中心点に立つのは、これやあれやを行うことを要求する人間です。ですから人間が求心となれば、おのずから人間の努力が大切になります。その根底にあるものは、まあ、人間の中にある、まあ、いわゆる良い性質であり、したがって人間は自分で良いことをすることができ、自分の努力によって救いを得ることができるという考え。それゆえに、あるいは宗教の救いは人間の努力の結果です。これに対して主なる神の提供しておられる救いは決して人間の手柄にはいらない。おかげに値しない主の恵みの贈り物です。まあ、この点でイエス様とこのシモンという聖書学者は衝突したのです。イエス様は罪人として私のところに来ないものは永遠の滅びに至ると強調しました。私は道であり、誰も私によらなければ神の元に来ることはできませんとイエス様ははっきり言われたのです。まあ、これに対して聖書学者は自分たちこそ救いを持っているものであると確信していました。もちろんこれは単なる思い込みに過ぎなかったのです。彼らは主の言葉に精通しており、モーセの律法を固く守り、断食をし、祈り、道徳的に高尚な生活を送っていたから大丈夫だと思い込んでしまったのです。まあ、パリサイ人シモンが主イエス様を食事に招待したことが述べられています。どうしてイエス様を招待されたのかもちろんわかりません。けども、イエス様はまあその招きを応じました。確かなことは、このルカで7章に出てくる女性が許可を得ることなしに入ってきてしまったということです。けどそれは彼女にとって簡単ではなかったでしょう。それにもかかわらず彼女は心の奥底に大変な悩みを持っており、もはやとっても我慢できなかったから恥ずかしさを乗り越えてイエス様の元にやってきたのです。37節ですね。するとその町に一人の罪深い まあ、有名だったらしい。一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、御足に口づけして香油を塗った。まあ、この父親が高価な香油でイエス様の足を濡らしたとき、その部屋は良い香りでいっぱいになりました。まあ、みんなの目はイエス様とその父親の上に向けられたでしょう。シモンはすべてを自分の目で見て、まあ、次のような間違った確信の持つようになったのです。39節。この方がもし預言者なら、まあ、神によって使わされたしもべであるならば、自分に座っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。こんな女は罪深いものなのだから。もちろんイエス様はこの父について全てのことをご存知でした。イエス様は彼女が犯した罪について、彼女が自分の身の上に招いた債務についてご存知でした。そしてまたイエス様は彼女の本当の状態、すなわち良心の呵責、心の虚しさ、満たされない状態、恐ろしいほどの孤独をもご存知でした。またイエス様はシモンについても言うまでもなく、すべてをご存知でした。イエス様はこのパリサイ人の傲慢さをご存知であり、心の中で彼は何を考えていたかをも知っておられたのです。ですからイエス様は、まあ、一つの例えを話され、実践的応用をなさったのです。この適用を通してシモンは小さい問題として承服せざるを得ませんでした。それからイエス様は罪深い女に向かって、すべてのお客のいるところで、48節ですね、あなたの罪は許された。50節、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行けなさいとおっしゃいました。まあ、別の言葉で使うならば、イエス様は次のように言われました。あなたの信仰とあなたの信頼によってあなたは救われた。あなたの罪は許されている。あなたは恵みと誠の平和を手に入れたと。49節。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。まあ、この人は一体誰だろう。これは我々がじっくりと考えてみたいと思う。非常に、まあ、最も大切な質問なのではないでしょうか。一つの教えを信じ込むことによって誰も救われません。イエス様を知ることこそが最も大切です。まあ、当時この絶望的な女の罪の許しを約束なさった方は一体誰だったなのでしょうか。私たちはこの方について何を言うことができるなのでしょうか。主イエス様は、まあ、昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。まあ、ちょっと3つの答えについて考えてみたいと思います。第1番目。主イエス様は徹底的に知り抜いておられるただ一人のお方です。第2番目、イエス様はただお一人罪を許すことがおできになり、救いの確信を与えられる唯一のお方です。そして第3番目、イエス様は信ずる者を救い、ご自分の平和を与えてくださるただ一人の